こんにちは。声優の宇崎リリムです。私のサークル、リリムワークスへようこそ。このフリートークは、メス書き魔法少女ダブルを早期購入してくれた人だけが聞けちゃう、リリムワークスの超限定トークです。ありがとうございます。このトークでは、サークル代表の私、宇崎リリムの作品へのこだわり、音作りへのこだわりを熱く語ってみたり、薄木リリムの日常のことをゆったり喋っていく。聞いているとなんだか眠くなってくると評判のコーナーとなっております。フリートークの長さの世界記録に挑戦しているわけではないんですけど、過去最長記録更新が続いていたりします。話したいなってことはいっぱいあるんだけど、音声作品の制作が手いっぱいすぎて、気づいたら夜中になっていて、なかなか X とかに投稿できないんです。だから結構ですね、お話ししたいことが溜まっておりますので、フリートークが長くなっちゃうという感じだったりします。およ今回はどうかな。さすがに過去最長記録に更新にはならないかもしれませんが、ゆっくり聞いていただけると嬉しいです。早速ですが、今回のイラストレーターはグルコさんです。グルコさんはメス書き猫ちゃんで前にも制作してもらったことがあったんですが、今回はメス書き魔法少女の2人を制作していただきました。猫ちゃん要素ですね。実はメス書き猫ちゃんから続けてみたりもしています。グルコさんと猫耳でちょっと早期できたプロワカラセおじさんもいらっしゃるかも。作中でのつながりは一切ないんですけどね。グルコさんといえば猫ちゃんみたいな、そんな感じです。今回はダブル催眠調教ということで、もちろん同じ催眠をかけて違う反応をというのもオツなんですが、違う催眠をですね、時間差でかけていくことでお互いに絶望を味わってもらっちゃおうってウキウキで制作したのが本作になります。泣いているメス書き魔法少女でしか得られない栄養素ってものがありますからね。今回はいわゆる寝取りジャンルをスパイスに取り入れたりしています。 NTR のメインは魔女性癖の寝取られだと思うんですけど、今回はヒロインが寝取られるのではなく、ヒロインの一人を寝取っちゃいました。嘘、ユキネが子ももに友達とか親友とか以上の気持ちを抱いていたやつです。子ももは全然気づいていなかった一方的な片思い。催眠かけて寝取っちゃうもんね。絶望感もしもしで本当に心のチンポに来る。私の性癖です。本当にありがとうございました。後で詳しくお話しするとして、今日はまずはですね、私生活雑談から始めますね。どうせ私生活雑談していたらいつの間にか音声作品の話になってしまいますし、だって私の人生は音声作品だから。ということで、ではでは始めます。前にどこかでゲームの黒神話悟空をやってるよってお話をした気がするんですけれども、はい、全部クリアしました。ラスボスと裏ボスまでちゃんとやりました。エルデンリングとダークソウルシリーズで鍛えたパワーが炸裂しちゃいました。本当はなんか裏ボスを倒してからラスボスを倒すと特別ムービーみたいなのが見られるみたいなんですけど、ラスボスを最初に倒しちゃって、その後裏ボスを3日くらいかけて倒したらラスボスうまく倒せなくなっちゃって、特別ムービーは諦めちゃいました。 YouTube で攻略動画を見てムービーまで見ちゃいました。こう負け癖みたいなのがついちゃった時って割と何回やっても倒せなくなっちゃうなんてことないです？ 構負けるためにわざと体が動いちゃう的な、ミスガキのこの午後しバンバン的な。はい、諦めました、負けました。次のゲームというかジャッジアイズ2の DLC に戻ります。龍が如く8の外伝かな、新しいやつも出るみたいですし、頑張って追い続けたい。やる。フロムゲーとかフロムライクの方がプレイしてて疲れないからどんどん進んじゃう説はあります。疲れないっていうか、多分アドレナリンがパンパン出てるからなんでしょうけど、脳がね、状況されちゃっています。私の負けです。はい、ゲームの話をしてて思い出したんですけど、ゲームのコントローラーっぽいお仕事用ツールを買ってました。ツアーボックスって知ってますか？私のスマホには広告がとてもとっても流れてきておりまして、有名イラストレーターさんとタイアップした PR だったかな、イラスト制作するときにめちゃ効率よくなるって、そんな触れ込みでした。なんかですね、十字キーとかくるくる回せるスティックみたいなやつとかボタンがいっぱいついています。かっこいい。あの、私イラストの制作をすることもたまーにあるんですけど、 VTuber モデルなんかは自分で全部作ったりとかねしたんですけど、最近はあんまりしないので、ツアーボックスはあんまり関係ないかなって最初は思っていました。でもフォトショップ操作するのに便利だよみたいなの見て、フォトショーに似てるデザインのソフトにも使えるんじゃないかなってピンときたんです。リリムワークス音声作品の紹介ページにある画像のデザインとか、パッケージのロゴデザインとか、 CG 集のセリフ入れとか全部私がやっているんですけど、これが結構大変だったりするので、それにデザインで使えるなら音声編集でも使えるかもって思いました。デフォルトで用意されているツアーボックスのプリセットにはないんですけど、自分でキーボードショートカットをコントローラーに当てはめるんだったらいけるって。そんで、実際設定が終わりまして、今回のデザイン作業から使ってみてるんですが、かなりいいです。文字打つときはリアルフォースっていう高速タイピングができるキーボードを使っておりますが、デザイン作業とか音声作業ってキーボードだと左手が結構しんどい動きをするんです。コントロールキーを小指で押しながら人差し指で F キーを押してみるとかすると、結構小指が変な形に曲がりますよね。そうですね、これは FPS とか PC でやってる人ならイメージがつきやすいかなと思うのですが、変な手の形でずっと作業をしていると手だけではなく肩とかまでダメージが入っちゃうので、キーボードショートカットをうまくこう割り当てて、あんまりコントロールキーを押さないようにするとかも頑張ってはいたんですが、キーボードのね、形の関係でどうしても限界があるなって。めっきりパソコンでゲームしないので最近はイメージしにくいのですが、なんかゲーム用の左手デバイスとかもあるって今回知りました。やっぱりキーボードを使って無理に左手で操作するのはゲーマーでも難しい。全然ね、詳しくないので適当ですけど、ツアーボックスはそういうゲーム用の左手デバイスから発想したのかなって思いました。もしかしたら逆かもしれないですけど、やりたいことはきっと同じですよね。こんないいものがあるなら早く教えてよって叫びました。はい、でもでもツアーボックスの広告を最初に見たときは3万円か、怪しいツールだなとしか思っていなかったので、私の警戒心が変に強すぎました。操作するコントローラー的なやつでここまで変わるって思っていなかったので、コスパ的なところを怪しんでいた説は正直ありました。リリムスタジオの音についてはですね、ケーブル1本が数万円とか、もうそれくらいしないとね、この良すぎる音が 作れないので、悩んで悩んで悩みながらも、もう投資するしかないので、投資しているんですが、コントローラー3万円はすごく高いなーって迷いまくりました。さっきちょっと話したデュアルフォースキーボード。でもですね、割と高いは高いんですけど、それよりコントローラーがいいお値段するってね、ついついこう、ゲーム機のコントローラーと、値段を比べちゃうんですけど、読み聞きで使う人が少ないほど高かったりしますし、えー、って勇気出して買ってみてよかったガジェットです。うん、ガジェットっていい響きですね。そんで使ってみて思ったのですが、これって声優としての私にも良さそうな気がしています。デザイナーと声優どっちもやる人限定。まあこんな変人は私くらいしかいないかもですけど、こんな人にはぜひね、おすすめしたいところです。音声編集もやってればおすすめ度がぐんと上がりますね。なぜかというとですね、やっぱり指を変な形でこう無理やり使い続けると肩までダメージが貫通します。そうすると肩こりが大発生して、肩こりってまあ声を出すのに近いわけなんですが、こう喉のね周りが固まっていると声ってちゃんと出ないんですね。だから割とちゃんとボイストレーニングを毎日やっているんですよ。良い大声を出すためには毎日の修行が必要なのだ。はい、リビングワークスで企画とデザイナーと音声編集と、あとちょっと台本の執筆もしたりするので、声優だけずっとできないんですけど、声優ボイトレは毎日しています。これで結構体の凝り固まっている部分もほぐすんですけど、そもそもね、変な肩こりとか指と手の疲労とかが最小限だったら、それに越したことはないです。ツアーボックスはそんなこんなでまだ使い始めたばかりなのですが、指に変な動きをさせなくて良くなってはきたので、なんとか声優としてのクオリティアップにもつながる予感はしています。こうやってね、使いすぎてもダメージを受けるんですが、あんまり使わなさすぎてもダメなんですよ。バランスが難しいんですけど、そんなこんなでボイトレの効率的なのも上がりそうですし、絶対良くなりそうです。そもそもイラストを制作するイラストレーターさん用のガジェットなので、ここに無理やりデザイン作業とか音声編集とかにも使えるようにしちゃって、それが声優としての声のクオリティにもつながっちゃうとなりますと、いいことずくめで3万円でもコスパめっちゃグッドですね。ありがとうツアーボックスと言いたいところなんですが、アダルト声優なので PR 案件は狙っておりません。そう、案件でね、思い出したんですけど、ちょいちょいこう案件の営業メールってのは実は来るんですね。ツアーボックスはさておきですよ、アダルト声優にも PR 案件で来るんです。 PR というかグッズのコラボ案件みたいな、販売みたいな、そんなのもありますね。きっと声優さんの誰かがやっているところを見たことがある人はいると思うんですけど、やっぱりいないわけではないんです。案件はあるところにはある。そんな私も声優としてのこう活動を他のサークルさんでたくさんやっていた時は、実はかなり案件の営業メッセージとかメールとか来たりしておりました。出演数が年間で第6位だった時は一番多かった気がしています。別に案件を受けたいとか何も言ってなかったんですけど、さすが案件を持ってくる会社の人は出演数を見てるんだなぁなんて思った懐かしい記憶がございます。受けてみたいなって気持ちがあるって声優らしく言いたいところなんですが、案件なるものを受けたい気持ちはゼロなので、これまで言ったことはないですし、これからも一生やらないかもですね。 PR 案件を受けている VTuber さんとか声優さんとか、なんか箔がついてる感じでいいなぁとは思う気持ちはなくはないのですが、多分打ち合わせとかいろいろ必要だとは思いますし、その時間があるなら私は音声作品を作りたいなってくらい時間が足りていないっていうのと、音声作品が大好きで大好きで好きすぎてたまらないので、記憶喪失になって性格が変わるくらいのインパクトがないと案件はやらないでしょうね。同じ理由で VTuber モデルも自分で作ったはいいのに使っておりませんし、 音声作品に出演しまくるとか、音声作品のハウツーを書きまくって新規サークルさんを増やすとか、今みたいに音声作品を自分で作りまくることが大好きですし、それで気持ちよく抜きまくれるユーザーさんが増えまくるのが幸せなので、個人的には一番気持ちいいオナニーの道具は音声作品だと思っています。音声作品原理主義です。最近はロリとメス書きのジャンル、それに同人自体も逆風すぎるので、なんとか存在感を出しまくって性癖不況をしまくりたいフェーズでもあります。オナニーの選択肢としての音声作品を広めまくるのと同時に、増えたユーザーさんにはできる限りロリとメス書きの沼にも入ってほしいな。そう、思い出しました。最近なんか DL サイトで性癖投票みたいなのしてましたね。このフリートークを収録してる時にはもう終わっているんですけど、なんか20分ぐらいかかるらしい壮大な性癖アンケートだったとか、感覚遮断、人格排泄とかいうパワーワードも一緒にツイッターのトレンドに入ってて笑っちゃいました。また新しいジャンルが増えるのかな。メス書きはね、せっかく新設されたのに、確か1年も経たずに残悪になっちゃいましたけど、メス書きみたいに新しいジャンルもできるんじゃないでしょうか。もうできてるかも。多分 NTR、 ネトリジャンルあたりの何かが調整されそうな予感がしています。これ解釈がセンシティブなお話なので間違っていたらごめんなさいなのですが、 NTR はヒロインが別の男に寝取られるとき、逆 NTR は主人公がヒロインではない女に寝取られるときって感じだと思っております。この2つは DL サイトが設定しているジャンルとして存在しているんですが、この2つだとカバーできないやつがあるんですよね。例えば主人公とは違う男が好きなヒロインを主人公がいただいて寝取っちゃうこと、これって NTR でも逆 NTR でも説明できない寝取りなんです。寝取りも寝取られもどっちも NTR なので全く別の性癖。寝取りは S、 寝取られは M が検索結果で一緒に出ちゃうこともあるんです。最近は寝取りの市民権が拡大しつつあるような気がするので、うまいことジャンルに落とし込んでもらえるんじゃないかななんて期待しています。私もね、ロリを寝取るっていうのはすごく甘い響きなので、今制作しているものにもあったりします。寝取りたいよ、ロリをね、寝取りたいんです。今回のフリートークの一番最初らへんでユリを寝取るっていうのをお話ししたんですけど、まさに寝取り要素がリリムワークスに導入され始めています。ユリ感情に介入して寝取るクッのマイスターです。介入します。寝取りジャンルとしては別の男から寝取るわけじゃないので、ちょっとライト気味かも。でもユリに絶対に男はいらない派閥の人から見たら生き音でもあります。私的にはちょっとリスクを取ったチャレンジな感じです。この作品の本題じゃなくてスパイス要素ではあるんですけどね。実はね、今回の作品の一つ前、タイマミコちゃんズも寝取り要素は意識してたんです。これはさらにもっとライトです。ヒロインのミコちゃんズから見て好きな男が主人公以外にいるわけじゃないので、今言っている寝取りそのものではない感じなんですけど、ミコちゃんが使えているのは究極的には神様ですし、神様から大切なミコちゃんズを寝取って悪落ちさせちゃえっていうのは割とコンセプト段階の企画書だと強めに考えてはいました。でもね、まだ寝取りが大々的に認知されていないのに神様からの寝取りを打ち出すのは分かりにくそうではあったので、これはタイトルをつけたりするときには採用しませんでした。内容自体はミコちゃんズをドロドロ快楽落ちで悪落ちエンドのままなんですけどね。あれ、私生活雑談をしていたつもりなのに、やっぱり音声作品の話を またしておりました。話してても楽しいからしょうがないよね。はい、ではそろそろ終わりの時間ってことにいたします。いろいろ話したいことがいっぱい出てきちゃって、割と長くまたなってしまったかもしれません。フリートーク最長記録更新したら心の中で褒めたたえてください。この作品を制作している時、やたら暑い日もあったり、そしたらいきなり一気に寒くなったりもしました。もう秋スキップしちゃうみたいな感じですよね。ほんと春とか秋とかって存在しないんじゃないかなって思っちゃいます。実際ね、なんだっけ、秋の服があんまり売れないらしいです、ここ最近。そりゃこれだけ夏が長かったらそうだよねって、異常気象が当たり前になりつつある感じ。寒暖差ですぐ体調を私は崩しがちなので、いつも以上に気を張っております。フリートークを聞いてくれているあなたも体調を気をつけてくださいね。はい、リビングワークスは早期購入がお得というのを社是として、今回みたいに特典をつけまくりまくっているのが自慢です。これは自慢なんですけど、自分でもすごく豪華だなって思っております。 40% のセールでこんなに特典がつくのは早期購入限定だけ。特典の再配布は本当にしていないので、これを聞いているあなたはレア物をゲットしたとも言えます。いつもありがとうございます。これからもサークルフォロー、支援の無料フォロー、 X のフォローでぜひぜひ新作のね、お得な情報を見逃さないようにしてくださいね。今回のフリートークはここまでです。いっぱい聞いてくれて、抜いてくれて本当にありがとうございました。はい、うすきりりむでした。バイバーイ。本当にバイバイする。バイバイ。